私たちは旧約聖書にあるルツ記の物語を共に分かち合ってきました。神様の恵みによって離れたふるさとへ帰る決断をしたナオミ。神様の恵みによって生まれ育ったふるさとを後にして、ナオミと共にユダに帰る決断をしたルツ。この二人がユダのベツレヘムに帰ってきたら、二人を待っていたのは恥をかくことでした。けれども、ナオミはユダに帰らせてくださった全能者なる神がこれから私たちを養ってくださるという信仰を持って、自ら人々に自分の失敗や過ちを分かち合いました。ルツ記一章はこのように二人の話で終わりますが、最後にはこのような言葉がありました。大麦の刈り入れの始まる頃であった。二人が帰ってきた時がこの時であった。つまり一章の最後はこれから神様がこのような環境の中で二人をどう導いていかれるのか。期待を残して終わっています。そして今日はその続きとして二章を分かち合っていきたいと願います。さて皆さん、この絵をご覧ください。これは何でしょうか？子供たち、これは何でしょう？パズル。そうです。すべてパズルゲームなんです。名前はそれぞれ違いますよね。まあ、これが、左の上の方が、もう、パズルと言ったら、こう、代表的なイメージですが、これ、ジグソパズルと言いますね。一つの絵を、いくつかのものに、こう、ピースにですね、分解して、再び、まあ、組み立てるゲームになります。この右の方は、何ですか？これは出されたヒントをもとに、このマスに言葉を埋めていくという、クロスワードパズルと言いますね。そのようなもの。これもパズル。さあ、この左の下にあるこの数字が書いてあるもの、この 3×3 のこのものが、こうあるんですけれども、この中にこの規則を見つけて、この数字を並べていくということでですね。まあ、これは数独と言いますが、これもまあパズルの一種なんですね。もう一つこれ。これはスライドパズルといって、この番号が書いてあるこのコマを動かしてですね、数字を並べるという、まあ、皆さんもこれをよく昔はしておられたんじゃないですか。いろんな雑誌や新聞やいろんなところでですね、こういったものはあったと思いますし、結構このジグソーパズルは趣味で、されている方も、いらっしゃいます。どんなパズルゲームであっても共通点は誰かが作られたもので、そこで出ている答えを解くという、そのために頭を使う活動、それがパズルゲームです。誰かが作られたものを頭を使いながらそれを解いていく。多くの人々は完成するまでは全体像が見えない、わからない。けれども与えられる一つ一つのピースを持って、この一つ一つを組み立てていく、それがパズルだからこそ、私たちの人生はパズルのようなものだということをよく言われています。皆さんのパズルはどこまで今出来上がっているんでしょうか？どのようなパズルをして来られたんでしょうか？まあ、一つのピースを手にしたとしましょう。今まで組み立ててきた全体とどのようにつながるのか最初はわからないんです。はてな。わからない。これどうすればいいんだろうか。いろいろ考えながらやっと見つけるんです。あ、不思議にこれが全体の感じでこのようにつながっていくんだということを発見したら、びっくり。びっくりマーク。こんな風につながってきたんだ。面白い。不思議だな。けれども、時には もうどうすればいいのか分からなくて、こういくら回しても入らなくて分からない、もうとどまってしまうという、コンマあるいは当店の時が来ます。そんな中で進んでいくと、私たちはいつかこのパズルが完成されて、この人生のピリオド、句点の時を迎えることになるでしょう。本日皆さんと分かち合うこのベツレームで生活を始めたナオミとルツの物語は、このようなパズルゲームのようなものだなと思いました。二人に与えられた一つのピースを持ってどうすればいいんだろう、悩むところから始まる物語であります。この二章の物語はこのような言葉で始まります。ナオミの夫エリメレクの一族には一人の有力な親戚がいて、その名をボアズと言った。このボアズの登場から二章は始まるんですけれども、このボアズという新しいピースを与えられたナオミとルツはまだ分かっていません。いや、分からない。この人と自分たちがどうやってつながっていくのか、分からない。はてななんです。実際私たちはいろんな出会いを与えられます。家族や友人を通していろんな出会いが与えられたり、仕事や学校、また地域の中でいろんな出会いを与えられます。時には全く関係のないところで不思議な出会いも与えられます。そのような出会いが与えられた時に、私たち二つのことを考えます。この出会いはもう過ぎていくものだなと思う出会いと、この出会いは私にとってはとても大切になるんだろうなという考える出会いもあります。もちろんその中間もあるかもしれませんが、ところが皆さんどうですか。私がこの出会いは私の人生とても大切だと思って大事にしようとした出会いが、もういつの間にか消えていく出会いがあります。ところが逆に、この出会いも過ぎていくだろうと思っていた出会いが私の人生を変えていく出会いもある。出会いは予測ができないんですよ。はてなです。しかしここで皆さんと共に心に留めたいことは、出会いというものが私たちの人生には大きな部分を今占めているという、そして何より神様は出会いを通して働いておられるということです。そのことを今朝私たちは心に留めたいと、そう願います。さて、この2章はボアーズをはてなそのままに残して、このナオミとルツのもう現実的な生活の話に移ります。もう2人はこのユダの地に帰ってきて、もう何もない貧乏、何も持てない、そんな中で生きていくためにルツが働くことを決めます。まあ、若いお嫁さんですから、私は落ち棒を拾う仕事を始めますと言って出かけました。当時イスラエルは落ち棒を拾うことが許されていた。これが当時神様が考えていた福祉なんですよ。弱い者のために与えられていた律法があったからです。このような律法です。穀物を収穫するときは畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち棒を拾い集めてはならない。なぜかというと、これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。最後に神様はこのように語っています。私はあなたたちの神主である、だからこれを守りなさい。そのおかげで今ルツは落ち棒拾いができているんです。ところが皆さん、今までルツ記を一緒に読んでこられた方はお分かりになると思います。彼らは危機によって食べるものがなかったんです。やっと今そこから抜け出して畑から穀物を得るようになった、 それを律法があるからみんな拾って拾ってと言えたのか、そうではなかったと思います。人間はそうならないんです。今日の聖書2章を見ますと、ルツは誰か好意を示してくださる方がいたらこれができると言ってます。実際ルツにはある畑が与えられました。そこでは律法通りにそれを許してくださった人がいたんです。そこで落ち穂を拾いながらどうにかして帰って姑であるナオミと一緒に食べようと思っていた。なんとその畑がボアズが持っていた畑だったということを三節に語っています。そこはたまたまエリメレクの一族のボアズが所有する畑であった。このたまたまの出来事がまたルツとボアズをつないでくれる。でもまだボアズはハテナです。どうやってつながるかわからなかった。ところがこの畑で彼らはつながるようになります。これが神様の計画であった。そのことを聖書は語っています。なぜそう言えるのか。実は4節はこのように、その次の言葉はボアズがベツレムからやってきた、ちょうどその日、ルツが畑にいたその日にボアズもベツレムからその畑にやってきたということなんですよ。で、私たちが持っている聖書には一つ言葉が省略されています。この言葉の前にですね、見よという言葉があるんです。言語から見ると見よ、英語では behold という言葉があるんですが、この言葉はここにあるんですよ。この言葉はいつ使われるかというと、神様がどのようなことをなさったのか見よ、その時に使います。たまたまと書いてあるんだけれど、見よ、実はそれは神がボアズをベツレムから連れてきてくださったんだ。ハテナであった二人のこの出会いが実はびっくりマークに変わる場面であります。皆さんもきっとこのような体験があったのではないでしょうか。わからない、でも神様によって、神の計画によって、それがびっくりマークに変わる。畑で落ち穂を拾っているルツをボアズは見ました。そしてこのように声をかけます。私の娘よ、よく聞きなさい。聖書でですね、このルツとボアズのラブストーリーかのようにこう描く絵本とかが結構あるんですが、実際はボアズの年がはるかに上で、娘よと呼ぶほどの年の差であった。これが圧倒でまた恵みになりますが、とにかくこのボアズはルツを見て3つのことを彼女のために約束します。それが8節と9節にありますが、一つ目は何かというと、あなたは他の畑行く必要がない、これからここでずっと落ち穂を拾ってくださいという許可でした。二つ目は、あなたが異邦人だからといって若者たちに邪魔されることはない、私が命じておこう。三つ目は、仕事してて喉乾いたらここにある水、汲んでおいた水を自由に飲んでください。これはどういう意味なのか、前回から聞いておられる方々はよくお分かりになると思います。神様はナオミの信仰の告白通りに今答えておられる。そしてルツとボアズを出会わせてくださることを通して、神様はボアズを通してナオミとルツを養ってくださるという神様の計画をここで今表してくださっています。神様は必ず私たちの信仰に応えてください。そのことによってハテナがびっくりに変わる。キリスト教では昔からこの摂理という言葉を使っています。 まあ、この言葉だけでも説明はもう本当に一冊の本になるほどいろんな側面を持っているものですが、まあ、簡単に言えばこれは神様は私たち人間の人生またこの世界の歴史においてご自分のご計画を持っておられる。そしていろんな出来事に介入してくださって必ずご自分の計画を成し遂げられるという意味なんです。エフェソにはこのような言葉があります。キリストにおいて私たちは御心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められた。もう御心のままに行われる方、これが神様の設立、その計画がある。それによって私たちは約束されたものの相続者とされましたと告白しています。つまり神様は今私たち一人一人そしてこの世界のためのパズルを用意しておられて私たちに一つ一つのピースを与えてくださっている。ですから偶然に見える出来事は実は神の設立によって必然であったということを今聖書は語っているのであります。皆さんもきっとそのような出来事を体験してこられたと思います。たまたま偶然だと思ったものが、それによって私の人生が変えられて、たまたま出会ったと思った人によって、私の人生が変わっていく。私もたくさんあるんですが、新学生時代に、伝道訓練の一環である教会を訪問したら、一人の大学生が、女性の大学生が泣いていました。そして泣きながら祈っていました。印象的だったんです。そこで出会った人と数年後結婚しました。後ろに座っていますね、うん、私の人生がこれだけ変わるとはたまたまですよ。でもそれは神の計画であった。そのようなことを経験してきた私たち、いやそのようなことを知っている私たちが今大事にしたいことは与えられる出会いを大事にすることです。自分でこれはもう軽いもんだ大事なものだじゃなくて、どんな出会いであってもそれは神様が与えてくださるものとして大事にしていく、そして期待することです。今日与えられた出会い、期待を持って感謝すること、それが私たちの信仰ではないでしょうか。実は牧師というものはいつも今教会に住んでますよね。私教会に住んでるし、一日ずっと教会の中に動いています。もう一歩も出ない時が結構あるんですよ。ですから私の出会いというのはこの空間の中で出会いがほぼこの中で出会っています。訪ねてきてくださった方を中心に出会っています。ある日はこの出会いって狭いと思いました。もともと出会いたいと思っていました。真剣に月曜日休みの日にバイトでもしようかなと思いました。本当に真剣に考えたんですよ。そのように考えているうちに、先週も証がありましたが、なんと1年前、みんなの家でグレースコーヒーが始まって、私は毎週金曜日、牧師というのを横に置いて、まあ、マスターと呼ばれてるんですけど、そこでコーヒーを入れながら毎週のように新しい出会いを与えられて、ところが不思議にですね、たまたま出会ったその方と続きがあるんですね。いや、これは神様の計画なんだ。そのことを体験していくと、どんな小さな出会いであってもなんかあるかもしれないという期待が湧いてきます。それは信仰から来るものだと今日聖書は語っているのではないでしょうか。最後になりますが、まあ、全てが神の設立によって全てがうまくいく、全てのハテナがびっくりマークに変わっていくととっても幸せです。 ところが現実はそうじゃない時があります。はてなそのままで、いやもうよくわからない、どうすればいいのかわからない、理解できない、そしてもうとどまるしかない、当店の時、コンマの時が来るんです。そのような時が来る理由はいろいろあります。その中で一つは、この世界は神様の摂理だけで動かされているわけじゃないからです。そこには人間の思いと人間の意志が働くからです。だからこそ神様の摂理のようにうまくいかないんですよ。そこに私の思いが入っていて、私の意志が働いていて、とどまってしまう時があります。ところが神様はそのような時何をされるのか、私たちのその思い、私たちの意志を尊重してくださって、当店の時を与えてくださいます。立ち止まりなさい、考えなさい。その中で主が与えてくださる恵みがあるんですよ。その恵みによって私たちの思いや行動のへのこの意志が新しくされて、また再び主の道を歩むことができます。その恵みの一つが今日ルツとボアズの出来事の中で描かれています。先ほど皆さんと分かち合ったように、ルツは特別な恵みを与えられて、このハテナがびっくりに変わりました。ボアズと出会ったんですよ。いろんな特別な恵みを受けたんです。すれば素直に喜んだらいいんです。ところが喜べなかった。ルツはなぜかというと、心に痛みがあるからです。いろんな思いがあるからです。異邦人としてこのユダの地に生きることの難しさを抱えているからです。さまざまな悩みを抱えているルツはこのように言いました。よそ者の私にこれほど目をかけてくださるとは、好意を示してくださるのはなぜですか。ありがとうじゃなくて、なぜですかなんです。今当店です、進めないんです。彼女の中にある悩みや痛みを見ておられた神様は、ボアズの靴を通して、口を通して恵みを与えてくださる。なんとこのような言葉を語ってくださるんです。主人が亡くなった後も姑に尽くしたこと、両親と生まれ故郷を捨てて全く身も知らぬ国に来たことなど、何もかも伝え聞いていました。神様はボアズを通して、私はあなたが今までどれだけ大変な思いをしてきたのか分かってるよ。その中でもどれだけ信仰に生きようとしたのか全部聞いてるよ、見てるよ、何もかもしてるよ。大丈夫、私はしてるんだからね。どれだけルツは癒されたんでしょうか、慰められたんでしょうか、ほっとしたんでしょうか。その時ルツに祝福の言葉を語ります。どうか主があなたの行いに豊かに報いてくださるように、イスラエルの神主がその御翼のもとに逃れてきたあなたに十分に報いてくださるよ。神様の御翼の中で癒され、力づけられ、励まされて、また新たな思いでその道を歩み続けるように、神様はこの当店の時に恵みを与えてくださったのであります。素直に喜んで神様と共にその御計画を心に留めて、信じて委ねて主と共に歩めるようにと。もし今皆さんの人生の中で当店の時、コンマの時、何もわからない時、進められない時、そういう場に置かれているんでしょうか。その時は恵みの時です。私はあなたの苦労を知っているよ、 どんなに頑張ってきたのか分かってるよ。私のもとで癒され力づけられ、また私と共に歩んでいくんだ。その御声が皆さんの一人一人に語られますように、心からお祈りいたします。祈ります。愛する天のお父様、ありがとうございます。とても小さな小さな歩みである私たちに目を留め、素晴らしい計画を立てられ、一つ一つの出来事の中で私たちと共に歩んでくださるあなたの恵みを心から感謝いたします。固くなな思いと意志を持って神様の道から反対方向に進もうとしている時もありますが、主は私たちの思いを尊重し待っていてくださり、考える時、恵みの時、癒しの時を与えてくださり、私たちが信仰の歩みを続けるよう導いてくださいます。主よ、ありがとうございます。その恵みを知り、その恵みを感じ、その恵みの中で包まれて歩む私たちでありますように、その幸いな信仰の道を与えてくださったことをありがとうございます。主よ、感謝します。私たちに与えられた恵みを心に留め、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。それでは御言葉に応えて賛美を捧げてまいります。どうぞお立ちください。新聖賛美歌507番1節から3節を捧げてまいりたいと思います。 お座りください。それでは2023年9月の主の晩餐を行いたいと思います。私たちは今主イエスキリストが行うように命じられ、私たち一人一人を招いてくださった主の晩餐に預かろうとしています。私たちは差し出されるパンと杯を受け、主イエスキリストが私たちの罪を贖うために十字架にかけられたこと、そして死からの復活によって与えられた永遠の命と御国への希望を与えられています。そのことを心に留めつつ、いつか主が再び来られるとき、共に食卓を囲む希望を持って、愛する兄弟姉妹と共にこの主の晩餐に預かりたいと願います。本来このバプテス主の晩餐はイエス・キリストを主と信じバプテスマを受けた者が感謝と献身の思いを持って受けるものであります。まだバプテスマを受けておられない方は、この主の晩餐を信仰の証として見守っていただければと思います。けれどもバプテスマを受けていないが、今神様への信仰が与えられ、いつか神様の時にバプテスマを受けたいと願っている方は、ぜひ共にこの主の晩餐を受けることを通して信仰を表していただければと思います。それでは最初に目を閉じ、静かに祈りながら心を備えてまいります。祈ります。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。祈ります。主なる神様、与えられた主の晩餐を心から感謝いたします。主が今この場に臨んでくださり、この主の晩餐をあなたの技にしてくださることを信じます。どうか差し出されるパンと杯を通して主を記念し、主の再臨を待ち望む私たちでありますよう、聖霊様、あなたが働いてくださいますように、すべてのことを委ね、主イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。主イエス・キリストは十字架に挙げられ、その体を裂き、ご自分の命を私たちのための命のパンとして与えてくださいました。その恵みによって一つの体とされた私たちは、今この一つのパンから共に分け合っていきたいと思います。それでは拝参いたします。それではマラナタ一節を賛美してまいりましょう。 マラナタ、マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますように。マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますように。希望なさる方はみんな受け取られたでしょうか。はい、それではパンを手にしていただければと思います。このパンはシュエスの体の象徴です。シュエスは全世界の救いのために建てられた御父の計画を固く信じ、ご自身に示された十字架の道を歩まれました。その信仰と従順によりこの世界には命の道が開かれました。私たちも理解できない出来事や出会いの中で、私たちのために主が立てられた良い計画があることを信じ、主に示された信仰の道を歩み続ける主の弟子であることを心に留めつつ、従順の印であるこのパンを共に受けてまいりましょう。アーメン。それでは2節を歌いながら杯を備えてまいります。この杯はシュエスの血潮の象徴です。シュエスは私たちの痛みと思いを知られ、優しい御言葉と癒しの御手をもって私たちを癒し力づけてくださるお方です。この1ヶ月も主の御言葉と癒しを受けながら、勇気を持って主から示された信仰の道を歩み続けることを心に留めつつ、恵みの象徴なるこの杯を共に受けてまいりましょう。アーメン。三節を捧げます。
神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げ出します。ただいまから聖詠賛美の後、祝祷と香草をもって主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、出会いを通して与えられる恵みを受けつつ、主の計画が実現されていく喜びを味わっていく私たち一同の上に、豊かに、そしていつまでもありますように。アーメン。
お座りください。お互いの祝福を祈りつつ、ガッドブレスユーを賛美しましょう。今週も主の恵みと、また祝福が私たちを支えて、周りの人を祝福してくださいますように。じゃあ一緒に歌いましょう。ガッドブレスユー、ガッドブレスユー。 ービスでもう一回歌います。はい、もう一回いくよ。 God bless you。 God bless you。
終わりたい。